人生の幸福感を高める30の方法。その4、自覚の嘘は怖い。無自覚の嘘はもっと怖い。嘘には2種類あります。自覚の嘘と無自覚の嘘です。どちらも嘘をつく行為というのは同じですが、意識の質が違います。日常では時々嘘をついてしまう場面があります。自分がついている嘘はどちらになるのか、きちんと分けて考えておくことが大切です。自覚の嘘。自覚の嘘は自分は嘘をついているという意識がはっきり嘘のことを言います。嘘は相手を騙す行為であり、正気づけたり、落ち込ませたりします。嘘の内容によっては精神的ダメージだけでなく、経済的なダメージを与えることもあります。しかし、自覚の嘘はまだ救いがあります。もちろん、好ましくない行為であるものの少なくとも自分は嘘をついている良くない行為という意識があります。自覚の嘘はあくまで本人が続けているので罪悪感と良心の痛みがあります。良くない行為なので、できるだけ最小限に抑える努力をしようとします。できるだけ嘘を最小限に抑える努力もするでしょう。相手に迷惑がかかれば、後から謝ることもできます。また、すべての嘘があることもありません。人を元気づけたり、勇気づけたりする嘘もあります。未来につながる嘘なら悪影響はありません。人の役に立つことなら、たとえ嘘であっても喜ばれます。無自覚の嘘。自覚の嘘以上の怖いのは無自覚の嘘です。無自覚の嘘は自分が嘘をついていることに気づいていない嘘のことを言います。話を持ってしまう癖がある。時々、事実は違う話をしてしまう。腰のため、無意識の真相をすることがある。どっちの行為に心当たりがあるなら、無自覚の嘘が発生している可能性があります。最初は、自覚のあった嘘も習慣されて当たり前の行為になると無自覚になることがあります。もはや本人は嘘をついている意識がなくなります。これが一番怖い。無自覚の嘘は本人が意識していないので、頻繁に繰り返されます。平然と嘘をつかめ、いつの間にか周りに迷惑をかけます。無自覚なので、罪悪感も無心の痛みもありません。嘘をついた責任を果たすこともありません。知らず知らずに人を悲しませたり、落ち込ませたりするリスクが潜んでいます。無自覚の嘘は本人が気づかない限り改善されることはありません。むしろ、どんどんエスカレートして無自覚の嘘が増えることもあります。この状態を虚言癖と言います。虚言癖は必ず人間関係のトラブルを招きます。無自覚の嘘である虚言癖に心当たりがあるなら改善が必要です。特に人から嘘を言われることが多いなら、自分に無自覚の嘘がないか疑ってみるといいでしょう。発言と行動が一致しているかという点で、客観的に自分を振り返っています。一貫性のない言動が目立つなら、発信です。自分の発言のものに対して、客観視がしやすくなって判断が容易になります。もし、自分の意思を友人ながら、自分に虚言癖の傾向がないか直接聞いてみるのも一つの方法です。しかし、友人なら正直に話してくれるはずです。発言と行動が一致しないことは、誰でもありますが、言動を取り入れるなら、虚言癖の可能性が高いと考えているでしょう。今一度、自分の発言の振り返り、発言と行動が一致しているか振り返ってみてください。自覚の嘘も怖いですが、無自覚の嘘はもっと怖い。無自覚の嘘は人間関係の悪影響を及ぼすため、心当たりがあるなら、意識的な改善を示します。自覚の嘘と無自覚の嘘の違いを理解する。